JBS 特別番組、この時間は平成28年6月23日から24日までの2日間、埼玉県熊谷市のホテルヘリテージで開催された社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会主催第64回全国盲人福祉施設大会から24日に行われたシンポジウム、部会長が語るこれからの施設の模様を放送いたします。
皆さんおはようございます。これから部会長が語るこれからの施設という題でのシンポジウムを開催させていただきます。出席者は当然部会長ですが、理事長並びに常務理事も含めまして、壇上には9人の方が今座っていらっしゃいます。皆さんから向かって一番左、理事長高橋理事長、その左隣が増尾常務理事、その左隣が高橋常務理事、その左隣が生活施設部会の茂木部長、部会長、その左隣が肥後展示出版部長の部会長、その左隣が岡本情報サービス部会長、その左が自立支援施設部会長の山下さん、同じ部会に属しますが盲導犬委員会の吉川、それから一番左の端が皆さんから向かって一番右になりますけれども、用具部会の荒川理事で、私は司会をさせていただきます長岡です。よろしくお願いいたします。レジュメにも書かせていただいていますが、あと昨日からの話で一つキーワードが出てきていまして、木と森の関係というのが昨日から茂木先生、それからそれをお使いいただいた照井先生からのお話で、木と森のお話というのが出てきていますが、まあ、今回まずレジュメにも書かせていただいていますように、特に部会の中で木の部分、施設の現状と課題、そして今後ということをまず語っていただいて、そして利用者の方、そういった施設は利用者の方がいて初めて成立していくものだという立場に立つと、そういった利用者の方をいかにして獲得するのかということが2番目のテーマ、そして最後にその施設と日盲社協との関わり、ないしは日盲社協としての課題、これは最終的に言うと昨日の話で言いますと森の話ということになりますが、できればそこら辺まで話が進められたらなというように思っております。1時間半というのは長いようで非常に短い時間ですので、皆さんのご協力いただいて話を進めていきたいなというふうには考えております。よろしくお願いいたします。では時間もありますので早速順番に部会長からお話を伺っていきます。では一番最初に茂木先生からお願いできますでしょうか。
私は昭和54年に生活施設としての盲老人ホーム瞳園というのを作りまして、それから必要があって特別養護老人ホーム、必要があって、盲人用のグループホーム、必要があって盲人用の就労施設、というようなものを経営しているわけですが、特に盲老人ホームは、平成18年に老人福祉法が改正されて、新盲老人ホームというのができた。要するにそれ平成17年まではですね、入園者の方々は介護保険料は支払っているけれども介護保険サービスを受けることができなかった。そこで平成18年から盲老人ホームも申請をすればですね、指定を受ければ介護保険サービスをすることができるようになった。こういうふうに変わっているわけですね。 それからまた大きなことは平成17年に一般補助金とか交付金の国の補助金や交付金の一般財源化ということがなされて、国からの補助金交付金は地方自治体は自由に使ってよろしいということからですね、盲老人ホームの措置渋り、まあ、入りたいと言ってもなかなか市町村が許可しないところも出てきたというような状況が起こっている。一方、若くてもね、30歳40歳50歳でもこの施設に入りたい、そして楽しく、そしてまたそれを拠点にして仕事をしたいという人が現れましてね、そういう人のためにということで、グループホームを作った。そしたら今度は働きたいという人がだんだん出てきましたので、それでまあ就労施設を作ったと、まあ、こういうことなんですが、課題としてはやはり施設づくりはまあ寄付金に頼るところが、ね、これまで多かったわけですが、私はこれはね、やはり事業収入から財源を得て、作っていかなくちゃいけない。寄付金にあんまり頼ってはいけない、まあ、もちろん寄付金もプラスアルファで結構なんですよ。でそういうために、施設利用者の、循環ですね、施設利用者の循環、それから財源の循環という、開発を行った。でこの話はまた後にしたいと思いますが、施設利用者の循環、そして財源の循環、こういうことで、施設利用者の確保も、それから財源の確保もできるような体制を37年かかってようやく作ったということでございます。もうここまでにしておきましょう。
はい、ありがとうございます。では続きまして、肥後展示部会長、展示出版部会長からお願いします。
展示出版部会長の肥後と申します。よろしくお願いします。展示出版部会で現在抱えている課題などをお話しさせていただきます。展示出版事業そのものは、経営的には、どの時代も大変でした。特に昨今は、例えば教科書発行事業などは盲学校の生徒数の減少で、中数も激減して、安定供給が危ぶまれる状況にですし、例えば自治体関係の展示資料作成事業には大方が入札、競争入札になって非常に安い、制作単価での制作を余儀なくされています。経営的には、青色吐息の状態です。しかし、展示出版情報提供施設の一員として、展示文化の継承の担い手として専門機関のとしての使命を果たすべく、事業の推進に努めていきたいと考えております。そこで課題山積みの当部会が当面取り組もうとしているテーマや課題をお話しさせていただきます。一番目として、電子データが増える中、展示出版が電子データとどう共存していくかということで、2020年から小中学校の教科書が、電子教科書が採用されることが決まっております。盲学校の先生にお聞きしたところ、展示を使用しないことはない、電子教科書はあくまで補助的な使い方をするとのことでした。デイジー図書など音声データの共存の道を、模索していくことも今後の大きな課題となると思っております。2番目として、選挙のお知らせの、広報への格上げと普及拡大についての取り組みについて、選挙のお知らせは現在展示出版所が制作したものを選挙管理委員会に上げてもらっているのが現状です。展示出版所が日盲医の、視覚障害者選挙情報プロジェクトに参加し、選挙のお知らせを作成しています。まさに今参議院選挙の選挙のお知らせを作っている真っ最中です。これをですね、選挙広報に格上げし、全国の自治体への普及拡大に取り組んでいきたいと思っております。3番目として、展示版 自治体広報で、今度は自治体広報を作成していない自治体への呼びかけですね。2年前には当部会では自治体広報啓発委員会というもので、展示板の自治体広報に関する実態調査のを実施しました。全国で展示板広報誌を作成している自治体が都道府県市区町村では約全体の 44% でした。まだ半分以上の自治体では広報誌を作成していません。発行していない理由としては予算がない、展示広報誌の希望がないというのがほとんどでした。近年では地震等の災害が増えてきてますので、対応の周知など情報共有のためにも今後自治体に展示広報を作成するよう呼びかけていきたいと思っております。4番目として、自治体広報誌とも関連がありますが、公的機関、主に市区町村の入札案件に一般の印刷会社、展示と関係ない印刷会社が加わって非常に安い価格で落札し、知識不足による転訳のせいで展示広報誌や議会だより等の政策に、間違った展示転訳が広がっている実態があります。ある自治体の広報誌を展示出版所が入手し、構成したところ、1ページあたりもう 3,4 箇所の転訳ミスがありました。おそらく一般の印刷会社が構成もしないで発行しているんだろうと思われます。これに展示出版部会がどう対応していくかということで、今回展示制作物審査委員会というものを立ち上げました。この委員会では展示情報誌を一般の展示広報誌等を入手し、転訳ミスなどを確認し、自治体などに報告をし、正しい展示を広めるべく自治体に物申していきたいと思っております。5番目として、本年4月に障害者差別解消法が施行され、少数部数の問い合わせや受注が増えてきています。この少部数政策にどう対応していくか、例を挙げますと、市町村の公務員試験、地方自治体の公務員試験の転訳、民間会社の採用試験とか、あと金融機関、保険会社の契約書や約款を展示化してほしい、講習会で展示資料を使いたい、表彰状を出したいんだけど視覚障害者に表彰状を出したいんだけど表彰状に展示を入れてほしいという、少部数といってもほとんど 1,2 部の話です。展示出版では亜鉛板などを作るのが基本となってますので、この 1,2 部の要望にどう対応していくか、先ほど申し上げましたが、選挙広報の格上げや自治体広報誌の政策、これらがすべての自治体から受注すると、とても展示出版部会では受注しきれないという問題もあります。これと少部数の政策にどう対応していくかが今後の課題と思っています。そこで他の部会とも連携が大事になってくると思います。他にも課題は山積みですが、主に以上の5点が展示出版部会が抱えるものは課題となっております。以上です。
はい、ありがとうございます。では岡本部会長お願いいたします。
情報サービス部会の岡本でございます。まずはこの度の熊本大分地震で、お亡くなりになられた方々へ心から、ご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された多くの皆様へのお見舞いを申し上げたいと思います。その関係では、熊本県展示図書館を支援拠点として日本盲人福祉委員会を中心とした各施設から、特に歩行訓練班による専門職員によるその支援活動が今回は非常に迅速に行われました。こうしたことは東日本大震災の経験から、各関係団体との速やかな連携によるところが非常に大きいと感じています。当情報サービス部会においても他の団体と協力関係をより強めていって、部会活動の活性化とそして組織力を高めていきたいと日々考えておりますが、とりわけ全市状況との従来からの関係性はとても深く、三役会は随時行いながらさまざまな問題に向けての対応を協議してまいりました。中でも 皆さんもご承知の通り、今月、先月はサピエも止まりましたけれども、そうしたサピエ運営に関して、図書館そして、利用者ともに、これは必要不可欠なものであり、情報サービス部会としても、全市状況と表裏一体、その運営にかかる資金面においても協力するということで、昨日の部会総会で承認されたところでございます。なお決議案にあります通り、部会の決議案にあります通り、今回は今年の3月8日に開催されました厚労省管轄の全国主管課長会議、この資料の中に大きく出ておりました障害者の情報通信技術の利用機会拡大、こういった文言が出ておりました。このチャンスを生かしてより具体化した要望を部会としては展開していきたいなと思っております。今月の9日の日に全市状況の総会研修会がございましたが、この中でもご意見が若干ありましたが、やはりこれからの展示図書館の役割として、昔の本当に貸本屋ではありません。本来の図書情報、地域情報の提供に合わせて、先ほどもご報告しました通り、防災関係では被災地における視覚障害者の支援、これはもうもちろんのこと、各館における視覚障害者に対する IT 機器操作の指導、あるいは歩行生活訓練、視覚障害者団体の事務局の支援、そしてさまざまな他の関係団体とのネットワークの構築、また QOL の向上と、本当に視覚障害者にとって多様化するニーズに対応する展示図書館が実際にどんどん増えております。昨日の総会でも決議いたしましたが、そうしたことで障害者の情報アクセシビリティを一層促進するために、我々視覚障害者情報提供施設展示図書館に情報化対応支援員、これは従来は館長、司書、貸し出し閲覧員、転訳、音訳、または情報支援員という厚労省の国の定めがありますけれども、それ以外で情報化対応支援員として新たに位置づけていただいて、1名増員を強烈に要望していきたいと思います。いわゆるロービジョンを含む視覚に障害のある方々への支援の総合窓口であると、この展示図書館が、そうした意味で厚労省に訴えてまいりたいと思います。また合わせまして、関係ソフトウェア、これも当然必要であることから、民間施設に現在加算されている情報化対応特別管理加算、年額240万いただいてますけれども、これも随分古くから額も変わっておりません。大幅な増額を要望したいと考えております。国の厳しい予算で獲得するのは極めて困難であるということは承知しておりますけれども、知恵を絞って進めてまいりたいと考えております。次に今年初めに日毛連さんからの提案もありましたけれども、現在全市状況の方でも進めております全国共通の転訳音訳のカリキュラムの作成、また各地域における代読代筆支援ということで、意思疎通支援事業の地域密着というか、その強化にも努めてまいりたいと考えています。で、今年度は特に全市状況の録音委員会と、そして当部会の音訳指導員研修委員会との会合、合同の委員会の開催をすでに確認して、もう近いうちに開かれる予定であります。なお昨年展示技能士協会さんからも提案もありました。資格取得にかかる条件緩和、あるいは展示技能士および展示指導員の資格認定について、その内容も十分検討していただきたい。特に専門職員等の意見も参考に、情報サービス部会としても意見をまとめた上で日毛社協の本部に挙げて、本制度がさらに全国にアピールでき、かつ展示のますますの普及の一助となるように部会として本当に努めていきたいと思います。 で、電子書籍関係については特に皆さんご承知の岩井和彦先生の意思を継いでパブリッジセンターの設置についてもデジタル出版機構を窓口として私どもとしては一昨年来協議をずっと進めております。ご承知の通り各大手の出版会社も本当に厳しい経営状況でありますけれども、おおむね趣旨はご理解をいただいております。我々としてはさらに視覚障害者のための情報提供施設としてその専門性が発揮できるよう読書権保障、これを進めるための協議を継続していきたいと思っております。終わりになりますけれども、この今回の熊谷大会を機にご部会の方から発言をしておりますけれども、そういったことも含めて総合してそのこれからの日毛社協の役割についても先人によるその普遍の教えを守り広めていくためにも、やはり私個人的には前例とか慣習にとらわれることなく、やはり現実を肯定した上で組織を改革し発展させなければならないと考えております。大いに議論をされることを期待いたします。以上でございます。
はい、ありがとうございます。では引き続きまして山下部会長お願いします。
自立支援施設部会の山下と申します。よろしくお願いいたします。自立支援施設部会は49の施設事業が会員の参加を見ております。その中の内訳ですけども、いわゆる就労継続支援事業の A 型 B 型、就労移行支援事業、それから生活自立訓練サービス事業のうちの機能訓練サービス、それから同行援護事業、移動支援事業も含めます。それからホームヘルパーなどの居宅介護事業、そして、盲導犬訓練施設というような内訳になっております。まさに昨日お話のあった総合支援法に直接的に基づく施設、それから身体障害者補助犬法に基づく施設、いわゆる施設ということで、直接的に当事者一人一人の視覚障害者にサービスを提供する施設の集まりです。ということはそこで一人一人の思いであったりニーズであったりというのを体感的にというか体温も含めて把握ができる、そうしたいわゆる施設の会員ということになります。ということですので、昨日のお話も含めて大変参考になるわけですけども、現場の悩みであったり課題、そういうことを踏まえた制度や法律への改善要望であったり、事業の安定化のための報酬改善の要望であったりというのが、この部会の中の共通的な視点として毎回といいますか話し合われるところでございます。同時に支援の質を高めるという意味での専門性の追求といいますかの強化というようなところでの研修会の実施というようなことの活動をさせていただいております。研修会につきましては、例えばおととしはいろんな総合支援法の中のいろんな事業がありますので視点が一つに定まらないというところがあるんですが、例えばおととしの研修会は就労支援に絞った研修会をやる、去年においては移動というようなことで移動の手段である白杖単独歩行、歩行訓練士による訓練、それから盲導犬というようなそれぞれのツール的なところから移動を考えるというようなことで大変有効な研修会をやってきたというふうに思っております。全体的な課題という部会の中の課題といたしましては、一つにはとにかく一つ一つの会員施設の事業の活性化のために何ができるかというようなことが一つあります。でその中で昨日も、私どもの部会の会員施設の方が質問をしてさして ておりましたが、盲人ホームというのは今補助金行政の中で補助金の中でやっているということで、総合支援法でいうと地域生活支援事業に位置づけられております。でこれを、いわゆる個別給付化といいますかにするために、就労継続事業あるいは就労移行事業にスムーズに移動するためのそうした要望をしております。またそれが一つの課題になっております。でその中でのいわゆる連携というようなキーワードで言うと、就労移行、就労継続、生活支援施設的なところとの連携を含めて、内部での連携、それから、この日盲社協の他の部会との連携、それは、例えば展示出版部会さんとの連携がもしあるとすれば、差別解消法のお話を日後部会長をしておりましたが、そこは私どもの就労継続の仕事を開拓するというようなところでのと共通の提案ができるのではないかというようなところがあったり、あるいはあと、私どものこの部会の施設は、障害を受傷されて、病院へ行ってその後からになるわけですけども、情報がスムーズに、連携せずに、受傷された視覚障害者の方が困っているケースが多々あるというようなことで、病院との連携、それから情報を中心とした病院との連携というところで、今スマートサイトという言葉があって、各県都道府県で情報サイトを開設しているところでありますけれども、そことの積極的な関わりというようなところが今考えているところでございます。盲導犬の訓練のところの委員会については今日隣に吉川理事にも来ていただいておりますので、そちらの方はそこでお話をしていただきますということで、よろしいでしょうか。
では同じ自立支援施設部会ですが、盲導犬については吉川理事からお願いいたします。
はい、吉川でございます。盲導犬事業についてご報告並びに今の課題を述べさせていただきたいというふうに思っております。日盲社協の方に属しております盲導犬団体は11団体ございます。で昨年度盲導犬育成頭数は140頭という形になっておりまして、3月31日現在盲導犬が活動している盲導犬の数が966という数字になっております。大体盲導犬の育成頭数は毎年140頭ぐらいということで、ほとんど変わっていないという状況で、ございますが、実は盲導犬のユーザーは毎年、減っておりまして、以前は170ぐらいまで行ってましたけれども、今は966ということで減っています。これは何を申しますかというと、盲導犬というのは8年限定のリハビリテーションと言ったらいいんでしょうか。犬が2歳からだいたい10歳ぐらいまで活動しますので、8年経つとまた新しい犬が行くという形になりますので、そういう形になってまして、いわゆる引退をしてさらに代替を持たれる方がいる、それから新しく持たれる新規の方というのがあるんですけれども、引退する方が多いということで、このところ盲導犬が減っている。これは何を示すかと申しますと、いわゆる視覚障害者の高齢化によって、もう持たないよという方がかなり増えている。それに対して新しい、若い方が盲導犬を持つという方が若干減っているというところだろうと思います。私ども日本盲導犬協会の統計的に言うと、このやっぱり10年ぐらいでですね、7歳ぐらい平均年齢が上がっている、ちょうどワンクール分上がっているというような状況があります。この辺に、そもそもの大きな問題があるんではないかなというふうに思っています。まさに高齢化によって新しい人が来てくれない、 若い人が歩かないんじゃないかなという、ことがあるんではないかな。そういうのにどういうふうに我々が取り組んでいったらいいんだろうかというところが、ここのところ大きな問題かというふうに思っております。我々盲導犬の方は実は日盲社協というところでいろいろなことを対策をしているというよりもむしろ全国盲導犬施設連合会というもう一つ施設がありまして、これは8団体が属しておりますが、アイメイト協会さんがちょっと入っていらっしゃらない団体なんですけど、まあかなりの部分が4分の3ぐらいは4分の3今はそうですね4分の3ぐらいはここで作っているという感じになりますけど、ここでいろんなことを今取り組んでいます。で、何が一番やはり大変かなと思うと、やはり新しい方にっていう意味で、去年先ほど山下部会長からお話がありましたけれども、研修移動を考えるということでですね、研修会をやりましたのは同行援護、白杖歩行、盲導犬という3つの歩き方があろうかと思いますけれども、移動の仕方があろうかと思います。これを、これがどちらかというと今バラバラに活動をしていると。でそうではなくって、同じこの移動支援を3つをですね、むしろコーディネートしながら、一人の方がコーディネートしながら本当に自分の合った歩き方、移動の仕方ができるように、今度は施設の方が連携をしていかないといけないんじゃないかという視点でこういう研修をさせていただきました。いろんな形で今そういう意味ではいろいろな団体が相互に協力し合う体制が少しずつできてきてるなというふうに思っておりますが、ここがまだまだないかなと思っております。そうした次に接着剤的役割を多分しているのが視覚障害リハビリテーション協会という、ここはリハビリテーションをやる団体、それから視覚障害に関わる教育に関わる方、それから眼科医の人たちが入っている団体ですけれども、そういうところともっと密接に現実にやりながらということで、実は私ども協会としてはそのことも含めましてですね、リハビリテーション協会の事務局を引き受けさせていただいて、まあ、そこをやっていくと、そこで接着剤の役割を果たしていくということが非常に重要だろうというふうに思っています。まあ、そんな中で先ほど来から出てきているスマートサイトの問題ですとか、そういうものも少しずつ解決できるのではないかなというふうに思っています。あともう一点非常に問題になっているのは、若い、いわゆるリハビリテーションに関わってくれる人の育成をしなければいけないというところではないかなというふうに思っています。お聞きするに、国立リハビリテーション協会で、国リハの方でですね、いわゆる白杖歩行指導員になる人が、2名ですよね、長岡さんね、確か、去年1名1名の2名しかいないと。でそれは何を意味をしているかというと、仕事場として魅力がないんではないかというところではないかなというふうに思っています。そうした意味でこの自立支援のする施設の魅力化、そして施設自体が人を育てていく、パワーを持たないといけないんではないかということも考えております。昨年そういう意味でやらさせていただいたのは、全国盲導犬施設連合会主催で第1回のジャパンセミナーということで、訓練施設に働く訓練士等90名が集まっていただきまして、まさにロービジョンの問題、それから視覚障害の教育の問題、眼科医の問題、眼科の問題ということでいろんな先生に集まっていただいたりで講演をいただいたり、自分たちの研究発表をするというようなことをさせていただきました。やはりこの辺をもっと強力に進めて、やはり魅力ある若い人にとって魅力ある自立支援施設になっていかないと、基本的には 解決していかないんだろうなというふうに思っています。以上でございます。
はい、ありがとうございます。では最後に、用具部会の荒川部会長お願いします。
はい、盲人用具部会の荒川です。盲人用具部会は、現在、20施設が入っています。インフラ系いわゆる展示ブロックとかですね、展示の案内板とかそういうのを作っている会社、またですねデイジー機器とか展示ディスプレイとか、まあ、そういうですねこう IT 部門を作っている会社、まあ、それと白状などを作っているところ、それとまあ主に作るのではなくて販売に携わっているところというところが入っています。数年前まではですね、部会を行ってもですねこうあまりこう出席率が良くなかった、まあ、私も行かなかった方なんですけど、5割とかね6割ぐらいの出席率だったんですが、ここ2、3年はですね、7割とか8割のですね出席率で、まあ、あの非常にこう、まあ、活発化しつつあるのかなというふうには、私の中では思っています。ここ3年間ですね、地方での展示会を積極的に行おうというところでですね、全国大会などに合わせて、展示会を行ってきました。またですね、どっかで声をかけられたときには用具部で積極的に出ようということでですね、用具部の方で若干支援をしてですね、いろいろな展示会にも出てきました。その効果はですねとてもあるのではないのかなと思っているんですが、今こう新しい問題としてやはりこう視覚障害者に知ってもらうということも大切ですが、そうではない一般の人に知ってもらうという視点が抜けているのではないのかということが挙げられています。そこで今年はですね国際福祉機器展10月に開催されるんですが、ここにですね、まあ、立川記念基金からお金をいただき、あと部のお金などを使ってですね、いわゆるその視覚障害者はこうどのようなこう機器を持って、例えばあの触れる時計とかですね、どんなものがあるのかということをですね、展示していろんな人に見てもらおう、いわゆる視覚障害者に見てもらうのではなくて、ちょっと福祉の興味のある、まあ、福祉機器店ですので一般の人に見てもらおうと、そういう活動を、行います。で、これから問題になってくるのはですね、まあ、今までは、まあ、用具部会あんまり問題なかったというのは何もしなければ何も問題が起きないので、問題なかったんですが、まあ、活動をしていくと、当然こう出ていくものがあると、まあ、お金が出ていくわけですね。国際福祉機店に出店しようと思ったら、1ブース30万円かかるので今回総額で100万円以上のお金がかかると、まあ、今までの部会のお金とかでも出してたんですが、これを来年再来年続けられるかというとですね、もうお手上げ状態になってしまうと、そういったですねこう今後の、そういう積極的な活動をしていくために、どういうふうにこう個々の、ね、企業の中だけではなかなか吸収できない部分があるので、そういうのをどうしていうふうにしていこうかと。そしてまだですね、用具会20施設しか入ってないわけですね。他にもこういろんなところがですねこう視覚障害者向けの機器に携わっているので、もっともっとですね会員を増やしてですね、こうもっともっとこういろんな活動ができるようなですね、部会にしていかなくちゃいけない。それは日毛社協のメンバーとしてですねやっていかなくてはいけない。そういう時にですね本当にこう魅力ある部会にできるのかと、魅力ある日毛社協なのかというところがですね、なかなかこう、うんと言われてしまうの、首をかしげられてしまうケースがあるので、そういったことをですねどういうふうに、変えていけるかなというふうに私の中では思っています。以上です。
はい、ありがとうございます。茂木先生、先ほど多分まだちょっと言い足りなかったんではないかなという部分がありますので、特に利用者の循環というところについてちょっと付け足しをしていただくと助かります。
先ほど施設経営の、施設経営を軌道に乗せる方法として、一つは施設利用者の循環という方法、もう一つは財源の循環という方法と、こういうことを、実践してきているということなんですが、この施設利用者の循環というのは、施 施設利用者の獲得にもなるし、財源の確保にもなりますよということなんですよね。これは病院からヒントを得たんですが、病院では病院から老健へ、老健から特養へ、あるいは病院から特養へという、この患者さんの循環をやってるわけですよね。で、私はね、グループホームをこう起点として今2箇所持ってるんですが、グループホームから盲老人ホームへ、もちろんあの本人の希望とか家族の意見聞きますよ、強制的に移すわけじゃないですよ、移っていただくと、それからグループホームから特養へ、グループホームからデイサービスセンターへと、こういう循環が最近できるようになってきたんで、ようやく、よそから確保するってなかなか大変なところがありますが、自分のところの施設から施設へという、こういう循環をして、病院と同じですね、そういう方法で、施設利用者の獲得と財源の獲得をやってるという。それから財源の循環というのはどういうかというと、就労 B を2箇所経営しておりますが、で、私のところの就労 B はアハキを作業科目としているわけです。アハキ、アンマハリキューを。大変な、にぎわいですね。大変なにぎわい。患者さんが多いときは51名、1日にですよ。近いうち1日60名ぐらいになると思いますが、まあ平均すればまだまだ30数名っていうところなんですけども。剰余金が出てくる。どうしましょう。この剰余金を、盲老人ホームの施設整備に使うことはできないかなということで、目をつけまして、埼玉県の福祉監査課長に、就労 B の剰余金を、盲老人ホームの施設整備に使っていいでしょうかという文書で、質問して、回答はよろしいという回答でしたけどね。ですから毎年、就労 B から出る剰余金を、本部会計、法人会計に移して、そしてそこから盲老人ホームの施設整備、古い施設の整備を今年から始めているわけなんですよ。そういうですね、施設の中の財源を循環させて、そして施設整備を、新たな施設建設へと、こういう道が開けてきたということをお話ししたかったわけなんですね。以上です。
はい、ありがとうございます。今就労 B、 特にアハキの部分が出てきたんですけれども、ちょっとフロアにいる、自立支援部会で盲人ホームの担当の山口さん、評議員、ちょっと盲人ホームのについて続けてお話をしていただくと助かります。
はい、自立支援部会の盲人ホームを担当しております山口と言います。お世話になります。今、お声をかけていただいたんですけども、思っていることと全然違うところを今から話さないといけないのをまとめる時間が今なかったという状況で来ております。今茂木さんからのお話のあったように、人の循環と財源の循環ってものすごく大事なんですけども、盲人ホームっていう施設は全国28箇所ありますけれども、盲人ホームという施設だけを単独でやっているところの方が多いんですね。他のことをやっているところについてはうまく回るんだろうけれども、盲人ホームだけの仕事、あんまマッサージ、ハリキューの仕事をしている、それだけで回していくっていうのはちょっと今厳しいのかなっていうことが一つ考えられるのと、それと同時にあんまマッサージの資格を取ってライセンスを取って仕事にしていこうという人も減っているっていう現状はあります。で、それと同時に逆に今まで仕事はしていなかったんだけれども、もう一度持っているライセンスを使って仕事をしたいという人もいらっしゃるんですね。そうするとご高齢になってからお見えになるという形になりますので、 盲人ホームという施設は自立をするということが目的となっておりましたので、そのあたりで年齢的なことも関わってくることで、うちの施設にいる利用者の人たちは盲学校を出て今40代ぐらいが平均なんですけども、家族が終焉まで利用させてほしいという希望なんですね。でもこれは盲人ホームは自立をしていくところなので無理ですという話をしています。じゃあこの先一人やっていくにはどうするのか、もしくはもう一人ではできなきゃ年齢が加われば次の場所はどこに行けばいいのかっていうふうなことの循環の先を考えていかないといけない。で、盲人ホームという施設は昨日テレさんの中にもあったんですけど、県の中に一箇所とか生活圏じゃないところにあるんですね。そこへ通うためにまず歩行訓練を受けないといけない、施設の中の生活訓練を受けないといけない、そしてやっとマッサージの仕事ができるというふうな形になってきますので、なかなかそれを回していくっていうところの難しさがあるのかなっていうのと、もう一つはいっぱいありますけども、盲人ホームは、法外の施設で始まったわけではなかったんですけど、いつの間にやら法外になっていて、総合支援法の中の任意事業になっている。任意事業ですから自治体がお金を出さないと言われればもう動きが取れない。だからといって B 型 A 型に移行したい、でも盲人ホームの設備の、基準が 66.1 平米です。それを A 型 B 型に変えるためには物理的に難しいというところもあったり、定員数が20人でないとできないのは今少し要件緩和されてきていますけれども、いろんな意味でどういうふうに回していくのがいいのかなということを考えないといけないんだろうというふうに思っております。で、それと同時に実は施設側の努力も足らないんだなということを今反省をしているところです。あとはマッサージの方で技術的に指導してくださる先生方がいないという盲人ホームが25、26ある中で20近くあります。常勤で教えてもらえる先生がいる、それはもうありがたいことで、人件費が足らないからということで講師でお願いしているという先生のところが多いですので、いくら技術を向上させたいといっても利用者の人たちに迷惑をかけてるんじゃないかなということも思っているところです。こんな状況の中であっていろんなところとの連携を考えて、一人の人が生涯生活していくための場所となればいいかなというふうに思っております。すいません、長くなりました。
どうもありがとうございます。最初に、昨日の話と木と森の関係ですが、だいたい今木から林ぐらいまでちょっと行ったところの感じではあるんですが、今全体いろいろな施設、それから話の中で当然日盲社協との関係という話も少し出ましたけれども、全体を見ていただいて、増尾先生何かお話ありましたらよろしいでしょうか。
私はいろいろ問題がある中で、一つはグループホームの、ことを、グループホームはもともと精神障害者を対象にの施設ですから、これを視覚障害者の対象というか、数年前に身体障害者も対象となったので、当然視覚障害も対象となっているわけで、けれども実際には、なかなか一定以上をグループホームに視覚障害者を 入れる、市、これは市とか町にお願いして、まあ認めてもらうわけですが、もともと精神の障害者を対象のものなので、それと最近も特に精神の障害の人が増えてきておる。で、その方でこの利用したいという人が増えてきています。で、私は下関、市は下関にこのことでお願いしました。でも一定数以上大きく増やすというようなことについては、なかなか下関は認めてくれない。よって、私は、まあ、厚労省の支援室長に、まあ陳情に行きましたが、まあこのことについて陳情したい、ということを言いましたが、まあ厚労省は、それは市町で相談してくれと言って、なかなか話し合いに応じてくれません。それで、まあこの、施設として、そういうことを相談に行きたいということで、なかなか門前、まあ、いわゆる門前払いですよね。もうなかなか忙しくて、話に応じることができないと、こういうことを言いますから、では私の方は、安倍先生の方にお願いして、安倍先生の秘書と一緒にお願いに行くから、ちょっと話を聞いてくれということを言いました。そしたらやっと2、3日、時間を見て、話に、応じると、こういう返事でした。で、私は直接、4月の27日だったと思うんですけど、厚労省の、吉田室長さんのところに陳情に行きました。行きましたが、そんな話は、地元で話を、することであって、直接厚労省に持ってくる話ではないと、こういうふうに言われます。ですから私はやはり、一定数、視覚障害者も、都道府県において一定数、割り当て枠を、設けて、設けるようにということを、希望していますから、近くですね、安倍総理のところに直接、このことを話に行こうと思ってるんですけど、私どもの日毛社協だけでなくて、日毛連においてもそうなんですけど、なかなか国は、我々の話を聞いて、くれない。特に最近はいろんな問題があって、国の方も非常に忙しい、災害対策等で、時間がないというふうなことを言っております。で、 まあ、私はやはり、政治力をもう少し、強化する必要があるんじゃないか、福祉を、大きく進めるためには、政治力を強化しなければいけないと、そういうふうに思って、います。安倍先生は、常々私どもに言っていることは、やはり選挙において仲良くする、そうしたところに、自民党は、協力しますよと、こういうふうに言ってます。で、私はまあ、今回も選挙が今始まってます。明日はですね月曜日には、下関で決起大会がある。まあ、そうした、ことには、積極的に、夕方なかなか皆さんも出にくいということもありますが、まあ、40、50という数はその決起大会に、行って、この、自民党と選挙において仲良くするという姿勢を示そうと思っています。まあ、この決起大会だけでなくですね、いろんな面で、我々が、協力するという姿勢を示せば、やはり、自民党であっても、他の党であってもやはり、我々に力を貸してくれるに違いない。ただ大会で決議する、そうしたことだけではですね、どこのところもやはり、選挙で仲良くしない、そういうところにはなかなか協力してこない、そういうふうに、考えて、まあ安倍先生の言われるのは、まあ確かに、本当だと私は思っているので、こうした、まあ、ことで、まあ、政治力をなんとか強めて、我々の要求をしっかり、国に認めてもらう、そういうことが必要ではないかと考えております。以上です。
はい、ありがとうございます。最後に、高橋常務は情報のもありますし、今一番苦労されている同行援護も含めて、ちょっとお話をいただくとありがたい。
今茂木先生がおっしゃっていたその循環ということ、やっぱり日も社協心臓だと、例えれば五部会がいろんな、動脈を通じてこういろんなものを、運んできて、それを浄化して出していくと。ただ便が非常に軽やかに動かないとですね、なかなか、血液が、各、部位に届かないということで、まあ高速化ちょっと固まってるかなというのはあるわけですけども、まあ、これは五部会がどういうふうに日も社協を捉えて連携をしていくかという、その連携という言葉を取ると非常に響きはいいんですけども、じゃあ現実に何をやってんだよというと、やっぱりそこはないわけですよね。だからその辺をやっぱり人材をどうして回していくかといえば、茂木先生 のおっしゃったようにね、いろんなこういう方がいらっしゃるんですけど、先生いかがでしょうかとか、そういうなんか提案がですね、部会を通して出てくると、非常にその、心臓の弁もですね、こう動き出して、軽やかにいくのかなと。まだまだ私も部会長をやってた時、その部会だけに目がいってしまうということで、やっぱり複眼的な思考というか見方というか、そういう経営者としての、ところからやはり日も社協の経営というのを考えていただけると、より活性化も、していくのかなと。そういう意味では岡本部会長が言った慣例とか、そういうものにとらわずですね、 全市状況が困ってなったらば、そういったところに部会からなんか支援できないかって考え出す方法ですね、そういったものが今必要だというふうに思っております。以上です。
はい、ありがとうございます。さて、時間がそろそろなんですが、最後に各お一人ずつ日毛社協への課題か期待か問題点かを短い時間でお一人 1,2 分くらいずつ部会長からいただけたらありがたいと思います。そして最後に理事長にまとめる形でお話しようと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では反対に荒川さんから。
はい、いきなりちょっと質問が来たのでびっくりしました。用具部としてはですね、こう日毛社協に期待することっていろいろあると思うんですが、まあ何だろう、日毛社協としてこう何を本当に目指すのかみたいなのをですね、こう何だろう、こう具体的なものっていうのかな、そういう今年はこういうことを目指しましょうとかね、今年はこういうことにこうみんなで力を合わせていきましょうという何かこうテーマを決めて、そういったことにこう全部の部会がですね、こう知恵を結集してですね、行動を起こしていく、そういうふうな動きをするともっとですね、こう団結感があって、こういい部会になるのではないの、いい活動ができるのではないのかなというふうに思っています。個々の部会をこう問題をですね、やってるだけではやはりその部会内の問題ですか終わらなくてですね、他の部会と連携しなさいと言ってもなかなかそうはいかないですね。やはりその全体としてのテーマ、今年はテーマ3つだから、でだったらこの部会とこの部会が協力してこのテーマには全力で当たりましょうとかね、頑張って政治家を探してですね、頑張って活動しましょうとかね、そういうのもありだと思うんですよね。やっぱりそういう活動が重要ではないのかなというふうに思ってます。
ありがとうございました。吉川さん、お願いします。
従来からよく言われています、やはり施設間というかの連携といったらいいんでしょうか。例えば盲導犬なら盲導犬だけが独立してるんじゃなくて、白杖歩行をやってるところ、それから、情報の関係の生活訓練をやってるところ、いろんなところがやはり連携をしていく、そこの中で、まさにユーザーさんをそこも循環させるような協力関係をやっぱり作っていく、その核にやはり日毛社協がならないといけないのかなというふうに思っています。以上です。
はい、じゃ山下さん、お願いします。
はい、私も連携です。一人の視覚障害者が一つの地域で生き生きと暮らす、そういったモデル、その中で私どもの施設で部会のそれぞれの機能がどんな役割を果たしてい、くかっていうところを社会にこう日毛社協の名前で提示していけ、生活モデルを提示していけたらなっていうふうに思っています。そのために連携が必要というふうに感じております。以上です。
じゃあ岡本さん、すいません。
はい、私の方は、日毛社協という組織はもう従来からですが、来年、民間以上に法人の方に異常になります、長岡所長のところの都の視覚障害者生活支援センター、そして盲人ホームの3公園、この2つの施設、そして、昨年から始まったレッツゴー事業所という一事業所、そして私どもちょっと発表させていただきましたが5部会、そういった形で運営はしておりますけれども、個人的にはやはり日毛社協という、先ほども言いましたように視覚障害者のすべての集合体ですから、やはりいろんな地方からご意見いただきましたように、地方の施設がいろいろな種類の施設が安定した経営ができるような、そうした役割を担う団体ではないかなと強く思っております。以上でございます。
肥後さん、お願いします。
はい、展示出版部会です。展示出版部会は先ほど申しましたように、公的なところから の仕事が多いんですが、公的なところとなると全て入札になりますので、展示出版部会は大きい施設から個人でやっているような小さい施設までありますので、小さい施設ですとなかなか入札資格が取れないということで、なかなか仕事が来ないということがありますので、その辺なんか社協の本部と連携が取れないかなとは思っております。以上です。
茂木先生お願いします。
西本社協は、本部経営施設は、これ以上増やすことはいけないんじゃないかなと、まあ、現状維持で、やるということですね。そして例えば毎年の大会を地方に持っていくんじゃなくて本部が中心になって今年は東京、来年は大阪とか、まあ2カ所ぐらいでね、東京大阪1カ所でも構わないですよ。東京でもで本部直接の事業にしたらどうかなというふうに、まあ、考えておりますね。それからですね、あの高橋専務から施設同士の連携循環というような話がありましたけどね、生活施設は展示図書館は非常に関係があるわけですね。利用者が多いですよ。ところがね、それぞれみんな展示図書館を見てみると特徴があるんだけれど PR はないですね。うちの方に、を利用してもらえればこういういい点がありますよという、そういうことは展示用紙でも手紙一枚、いただければ月例連絡会とか入園者が全体集まる時間がありますのでね、紹介する。そうすると事業者としても助かる、図書館展示図書館側も利用者が増えると、まさに連携循環じゃないかな。文字用具だってそうですよ。展示毎日には広告が載ってるけれども、施設にあんまりこういう入園者の皆さんに知らせてくださいよっていうのは PR の手紙は来たことないですね。まあ、そういうのこういうのことができましたから、一つ入園者に施設利用者に知らせてくださいよというような手紙をいただけると、これも施設の循環連携になっているんじゃないかなと。そういうのを、まあ、この調整連携、連絡調整するのが本部じゃないかなと。本部は会員施設の充実強化と、会員施設の連絡調整と、こういうふうに力を入れていただきたいですね。
ありがとうございます。高橋君。
もう、すでに、茂木先生の方からそういうお話出ましたけれども、やはり心臓の中にこう弁があって、それの前に血管が五部会のがあるわけですけれども、やっぱり今までは、部会の活性化ということで、その辺については本部としてもそれが上がってくればやろうというようなことだったんですけれども、やはり、いろんな問題を潜んでいて、陰で何かごとほそごとほそやってるということですので、そういったところのパイプを切除して、いわゆる新しい、血管をつないでいくというところに介入をせざるを得ない時期に来てんではないかなというふうに思います。それからほとんどが報酬の方で、昨日も支援法の中で出たんですけども、医療的ケアといういわゆる今までロービジョンのことも、中心でしたけども、医療的ケアというのが出て、これが今非常に報酬点数少ないんですね。ですからこういったところを刺激してですね、上げてもらって全体的な報酬を上げていくということにもですね、我々というのは発言していくという、やはり、将来、視覚に障害を持ってしまうお子さんもいるわけですから、そういった観点から見たらば、やはり我々はそういったところにも活動の支援を伸ばしていくという、新しい血管を作るというほどでもないんですけども、やっぱりそういったところの流れを組んでですね、血液を戻していただいて、便の、を、こう動かして調整が必要なわけですけども、そこをうまく本部がやっていくということに尽きるのかなというふうに思っています。とにかくいっぱい あるので、どれから手をつけていったらいいのか分かりませんけども、まず今本部の改革をしています。3公演、本当に盲老人ホーム、昨日の講師も、言ってましたけども、人数が少ないんだったら今後どうなんだろうというか、ということはもういらないよと言ってるのかなというふうにも聞こえるし、もっと活性化してもっとやってよということなのか分かりませんけども、 そういうものとか、まあ、レッツゴーもそうです。やはり、もっと歩いてもらうとか、それからやっぱり生活を楽しんでいただくということで本部が乗り込んで今やっているわけですけれども、その連携が取れてきて全国がの資格を持った障害の方々が歩くというか、そして知的にこうなんか教養を楽しむという方向に行くようなものを提供したいと思っています。それから支援センターの方もですね、戻ってきますので、これも大変な事業なので、まあ、理事長が総括して申し上げるんでしょうけれども、そういう大きな問題を抱えて今動いているというのが現状ですので、ちょっとお知らせだけさせていただきます。ありがとうございました。
松尾先生です。
私としては先ほど言っているように、やはり、日も社協としても、もう少し政治力を強くするできるように、しなきゃいけない、こういうふうに思っております。以上です。
ありがとうございます。では最後に高橋理事長から、まあ、総括的な意味でお願いいたします。
とても総括なんてできないんですけども、今、各部会の、まあ抱えている問題はよく分かりました。で、そうですね、私自身はこう本部が強くなるというのは確かにそれに越したことはないんですけども、まあ、とりあえずは各部会が十分にその自分たちの目指しているもの目標について、精一杯こうやっていただく、それが定着すればおのずと日毛社協全体が力をつけていくということになろうかと思います。で、本部そのものは今そういうこう、細かな世話をですね、できる状況には今ありません。でもっと本部自身が力をつけなければならないんですけれども、そのためにはそれ以上に各部会が生き生きとやってくれればおそらく今出た問題なんていうのは全部消えていくではないかと思います。まあ、それにしても、まあ、部会の持っている要求というのはよくわかりますけれども、本部の方としても実際にこう私はもう5年近くやらさせてもらってますけれども、やっぱり、なかなか本部が機動力を発揮するというのは難しいんだな、まあ、それだけ逆に言えば日毛社協というのはいろんな要素を持った団体であるということを改めてこう再認識しております。ですからそれをもっとこう育てていくというか、部会同士も連絡取り合いながらこうやっていく中で、まあ結論的には視覚障害の福祉がそれぞれの場面でもっと広がっていけばいいのかなと、そういうことを今考えました。ちょっとなんとかなご期待に添えないことですけど、今の私がこう総括するとすればそういうことになります。でもちろんそれでいいとは全然思っておりませんので、今いろいろご提案いただきましたけども、やれるところからやれるものはやっていきたいと。でそれ以上にその部会そのものがもっと内部で何でしょうね、参加の施設皆さん同士でもっともっとこう掘り下げていって活躍していただければなということをしみじみ期待したいと思います。以上です。
はい、どうもありがとうございました。以上をもちまして全体会は終了させていただきます。ありがとうございます。
JBS 特別番組、この時間は平成28年6月23日から24日までの2日間埼玉県熊谷市のホテルヘリテージで開催された社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会主催第64回全国盲人福祉施設大会から24日に行われたシンポジウム、部会長が語る これからの施設の模様を放送いたしました。